今日はテトス2章の3節から5節までの御言葉をご一緒に学んでまいります。どうぞ新約聖書テトスへの手紙2章3節のところをお開きいただきたいと思います。ほとんど固有の法的権利を持たず未成年者と同等に扱われてきた女性たち、生活習慣においても男女は区別されていました。女性は自分が食事をする前に家族の男性に食事を与えることが必要でした。水を汲みに行くことも着るものを作ろうのも食事を作るのもすべて女性の務めでした。旅をするときは男が家畜に乗って女性はその後を歩いたものです。こんな時代、そんな中にあって子供たちが夫が妻を称賛しているところが聖書の中に記されています。よく我々が箴言31編の女性たちなんていう表現を使って言うところですけれども、箴言の中に箴言の31編に素晴らしい女性が記されています。そこにはこんなふうに記されています。その子たちは立ち上がって彼女を幸いなものと言い、夫も彼女を褒めたたえて言う。しっかりしたことをする女は多いけれど、あなたはそのすべてに勝っていると。あなたは最高だって言うんです。お母さん、あなたは最高だって。なんでそんなふうに家族の者が彼女を褒めたたえたのか、その理由がこの箴言の31編の次の御言葉に出てくるわけです。30節の御言葉を見てみますと、こんなふうに記されています。麗しさは偽り、美しさは虚しいって。しかし死を恐れる女は褒めたたえられるって書いてます。死を恐れる女性だから彼女は家族の者から褒めたたえられたんです。主を恐れる女性であった。つまり彼女はあらゆる悪を避け、神の前に正しく歩もうとしてたわけです。神様のメッセージ、御言葉を聞き、その御言葉に従順に従っていこうとする。そういう人であった。言い方を変えてみますと、この神を恐れる女性というのは、まさに神を愛する女性だったんです。だから彼女は与えられているその責任というものを、主を愛するがゆえに精一杯主のためになそうとしたわけです。イスラエルの教えによれば、男は18歳、女は13歳で結婚していいと言われています。結婚して子供が生まれた場合、その幼児期の子供たちは母親の手元で育てられました。ローマにおいてもこんなことが教えられているんですが、母親の娘に対する一番の責任は何か。それは、良い母となるために必要な訓練を与えることであるというんです。また、じゃあ息子には何かっていうと、良い夫となるために訓練を与えるんだって。もちろんこれは、夫も妻も両方が共同、協力しながらこういった働きをしたわけですが、妻たちには、母たちにはこういう大きな特に責任があった。というのは彼らが子供たちとの時間を夫よりも長く過ごしたからです。今見たのはローマでした。このイスラエルを見てみますと、イスラエルにおいての教育の中心っていうと、宗教と倫理だったんです。親は子供たちに十戒をまず教え、民族の歴史が律法の一部として語られたんです。そしてそれを通して親は子供たちに神の恵みの御業とこの神を恐れることを教えていったんです。こうして母親は幼い子供たちに一番大切なことを伝えていったんです。あのナポレオンもこう言うんです。子供の将来はその母の努力によって定まるって。もちろん彼がどういう意味でそれを言ったのか本人に聞いてみないとわからないかもしれません。しかし少なくとも母親の影響は非常に大きいんだということを彼も言うわけです。 今日私たちはこのパウロの御言葉を見ていくわけですが、女性の皆さんにとってあなたの役割は非常に重要であるゆえに、神様の前に正しく生き続けていくことが大切です。神を愛する者としてあなたが歩み続けていくことが大切です。その理由を今日私たちはこの御言葉を通して見ていきます。パウロはもうすでに子育てを終えられたご婦人方に対してと、今子育てをしている人々、ご婦人方に対して今日のこのテキストから教えを与えているわけです。ご一緒にその教えを見てまいりましょう。まず年配の女性たちに対して、この3節を見ていただきますと、同じように年を取った婦人たちにはと記されています。おそらくパウロが言いたかったのは、もう子育てを終了し、子供たちが家から巣立っていった。イスラエルのそのようなこう歴史を見ていきますと、また生活習慣なんか見ていきますと、おそらく60代を超えられた、そういう婦人たちが、まあ、対象ではなかったのかと言われるわけですが、はっきりしたことは分かりません。少なくとも子育てを終えたご婦人方に対して、パウロが教えることがここに記されているわけです。今から細かく見ていきます。というのは、この3節のところに4つのことが記されているんですが、でもぜひ皆さんに覚えていただきたいことが2つあります。パウロがもう子育て終わった人たちに対して2つのことを言わんとしている。その2つのことっていうのは、1つ目は、子育て終わっても、あなたたちは霊的に成長し続けていきなさいということ。これをパウロが教えるんです。子育てとともに成長が止まるんじゃないんです。天に召されるまで霊的に成長していきなさいということをパウロは言うし、二つ目に、いいです。後輩の模範となり続けていきなさいっていうことを教えてるんです。この二つがパウロがここで教えることです。そしてそれを具体的に四つのことを持って彼は教えてくれるんで、それを見ていきます。三節ご覧くださいますと、神に仕えているものらしく敬虔に振る舞いと最初に出てきます。一つ目は、神に仕えているものらしく敬虔に振る舞うことです。この言葉の意味、非常に面白いんですけれども、この日本語に訳された方は非常に困ったであろうなと思います。というのは、この言葉を見ていきますと、聖なるものにふさわしいとか、神聖なものにふさわしくというような、そういう意味を持った言葉なんです、ここに。ここで使われているのが。つまりね、パウロが言いたかったのは、クリスチャンのご婦人たちに対して、あなたたちはイエス・キリストを信じ、この救いに預かったときに清いものとされた。じゃあ、清いものとされたあなたは、清いものとしてふさわしい生き方を継続して行っていきなさいということを言うわけです。神聖な働きに携わっているものとして生きていくように。祭司がそうであったように、実はあなたもそのような生き方をすることを神様が望んでいるんだということを言っているんです。ですから一つ目に彼が言いたかったことっていうのは、清く生きていけなさいということです。そしてその清さっていうものが上辺だけでない、上辺だけであってはならないということをパウロは伝えるために、振る舞うという言葉をここに入れています。この振る舞うという言葉は行いだけではなくて心の状態を表す言葉なんです。ですからパウロが言いたかったことっていうのは、見かけだけ清くあればいいっていうんじゃない。心から神を恐れているゆえに、自分の言動に注意し、すべてのことを主に喜んでいただくように心からなしていきなさい、働きをなしていきなさいということを言わんとしているんです。行いだけじゃありませんって、あなたの心も神の前に清くあるように。それがまず一つ目に年配の女性に対してパウロが教えたことでした。二つ目に彼が言うことは、悪行を言わずと。この悪行という言葉、抽象するとか口の悪いとか非謀者であるとかっていう、そういう意味を持ってるんですが、もう一つこんな意味があります。それは悪魔というんです。サタンです。非常に恐ろしい言葉をあえてここで使ってるんですね。 で、なぜこんな言葉をパウロがここで使ったのかというと、実は悪行を言う、悪口を言うっていう行為は、実は悪魔の行為だからなんです。いいです?悪魔はそれをするんです、いつも。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの見前で訴えているものって、黙示録の12章の10節のところに出てきます。黙示録の12章の10節のところ。つまり悪魔が何をしているかっていうと、いつも人々を訴えているんです。この人こんなことしてるじゃないですか。あの人こんなことしてますよ。この人こんな罪を犯してる。この人こんなことを、そういうことをし続けているのがサタンなんです。だから私たちも人々のことを悪く言ってるならば、あの人こんなことしてるじゃないですか。あの人こんなこと言いましたよ。あの人はこう、悪魔とやってること同じだって言うんです。イエス様、ヨハネの福音書の8章の44節のところで、あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは、自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。ね。私たちが気をつけなきゃいけないのは、我々が人の悪口を言っているとき、真実でないことを言っている可能性もあります。口から悪い言葉が出てくる。悲しいですが、私たちは日々の生活で何度そういったことを経験するでしょう。で、正直言ってる皆さんね。口から悪い言葉が出てきたときって、心も塞ぎますでしょ?いろんな機会があります。私の告白すれば、車を運転するときに悪いことを言ってしまうって。自分の中で一生懸命正当化しようとしたって、まず起こることは何かっていうと、心の中で一瞬のうちに喜びがなくなる。しまった。言わなきゃよかった。だからパウロがここで言ってることっていうのは、言葉によって罪を犯しちゃいけないって言うんです。自分の言葉に対して注意を払わなきゃいけないんです。なぜかっていうと、悪口は人の罪を満足、自分の罪を満足させることができても、神様を決して満足させることはできないんです。悪口っていうのは神様の栄光を汚すものであって、神の栄光を表すものではないんです。悪口は悪魔を喜ばせるもので、神を喜ばせるものでは決してないんです。我々はしっかりとそれを覚えて、私たちの口から悪い言葉が出ることを、やめる決心をすることです。年配の婦人たちに対して、なんでパウロがこんなことを年配の婦人たちにあえて言ったのか。おそらく子育てが終わった婦人たちは、子育ての最中の婦人たちよりも時間ができる可能性があります、ね。言ってはならないことを言うことがないように。パウロはそのように警告をするんです。三つ目に見てください。三節のところに、大酒の虜にならずって。大酒の虜になっている人々っていうのはたくさんいらっしゃるようです。ある市民病院の先生がメール相談を開設したところ、このアルコール依存症に関してメール相談を開設したところ、3年間で120件しかなかったものが、99年以降、1日あたり30件から100件のアクセスがあるっていうんです。しかもその半分は女性からだっていうんです。また別の病院の先生はこんなこと言ってます。その女性のアルコール依存症に関してですけれども、原因は多様で複合的で、今現在のことだけではありません。仕事、対人関係、家族問題、うつ状態、中年の生きがいの損失、老年期の暇 などが原因にもなるんだって。もちろんこれは先生方によっていろんな説があるわけです。でもね、皆さん、共通していることは何かって言いますとね、子育てが終わってしまった後、子育てが生きがいだったら、その生きがいが取り除かれてしまう。じゃあ何のためにこれから生きたらいいんだろう。そういうふうに思っておられる人たち、そういう人がいたとしましょう。そうすると彼らがすることっていうのは、自分の心の中の渇きというものを何とか満たそうとするわけじゃないですか。ね。そして、ある人はアルコールに走るんです。つまりね、人間というものは自分の心を何とか満足させようとし続けてるんです。そして悲しいことは、神様以外のところにその満足を見出そうとしてるんです。だからいつまで経っても満足を得ないんです。我々イエス様を信じる前にそれをしてきたんです。心の満足を何とか得たい。本当に満たされて、喜んで、感謝して生きていきたい。それは物で与えられるものでないことに気づいたんです。ところが、クリスチャンでありながら、自分の中に渇きを覚えたときに、神様の方に行けばいいのに、神以外の方に走ってしまって、そしてその中で泥沼化してしまう、問題の中で泥沼化してしまうような、そんな結果を自分の身に招くことがあるんです。今の統計はクリスチャンの統計ではなかったかも、ありませんでした。しかし、気をつけなきゃいけないこと、何らかの理由で時間ができた、寂しさを日々経験しているって言ったときに、ある人はアルコールの方に助けを求めてしまう。パウロはここで言うんです。大酒の虜になってはならないって、ね、お酒のところに走ったってそこに何の解決もないって。そしてそのようなお酒に助けを求めてしまったら、満足を見出さないだけじゃない、良き模範を示すことができないって言ってるんです。だから気をつけなさいって言うんです。神以外に満足を求めても得ることはできません。イエス、あなたの寂しさを満たしてくださるのは神様です。神様、あなたのその苦しみを解決させてくださるのは神様です。そこに行かなきゃいけないんです。そこに行かないがゆえに自分の身に様々な問題を招いてしまっている。そのことをパウロは警告するんです。4つ目見てください。良いことを教えるものであるようにって。良いことを教えるって、自分の経験を話してるんじゃありません。良いこと、神様のお言葉です。つまり年配の婦人たちというのは、なんで教会に必要かっていうと、彼らは長年の間、御言葉に従って生きてきたんです。だから彼らにパウロが言うことは、ますますそのように、あなたたちが御言葉を学び、御言葉に従ってきたように、その御言葉の素晴らしさっていうものを今度、あなたたちの後輩たちに伝えてってあげなさいって言ってるんです。いろんなことで、今、子育ての最中にいる人たちは悩んでます。そうすると、そういった人たちに対しても、あなた、御言葉を持って励ましてあげたり、ある時は叱責したり、それを通して彼らが本当に神の前に喜ばれるものに変えられていくように、あなたがそうであったように励ましてあげていく。それをパウロは望んでいるわけです。こういうことをしなさいって言うんです。年配の婦人たちに対して。4節ご覧いただきますとね、そうすればって書いてあるじゃないですか。つまりこういうことを行ったその結果の話です。また目的の話をここでしようとするわけです。つまりこのように歩み続けていくなら、あなたはある目的を達成することができると、ある結果をもたらすことになるんだって言うんです。どんな結果か、ちょっと5節に飛んでいただいて、5節の最後のところに悟すことができるのですと書いています。誰が？若い婦人たちに向かって悟すことができるんだって、そんなふうにこの4節と5節のところで記しています。悟すことができるようになるって、悟すことってのはどういう意味かというと、これは節制するという言葉から来てるんです。 この言葉は人に自制することを教えるとか訓練するとかって。人が自制心を磨いていく原因となるって言うんです。つまりね、年配のあなたが、信仰の先輩であるあなたが、御言葉に従って歩んでいくならば、今日示してくださったように、この御言葉が教えているように、このような歩みをなしていくならば、あなたは若い人々に対して、彼らもそのように歩もう。彼らもあなたが歩んだように歩んでいこうという、そのような素晴らしい影響を与えることになるんだというんです。だから、このような生き方をしなさいと、パウロは進めるわけです。もう子育てを終えられた皆さん、あなたの責任はまだ終わってないんです。あなたは、あなた自身が神を愛する者としてこれまで生きてこられたように、これからもますます神を愛する者として神様に従っていかれることです。その時にあなたの後輩は、あなたの生き様から大切なことを学んでいくんです。その責任があるんだということをパウロは教えたんです。続いてこの4節と5節を見ていきますと、今度若い女性たちに対して、若い婦人たちに対して教えがなされています。4節のところに、そうすれば彼女たちは若い婦人たちに向かったという、この若い婦人たち。さっきも説明しましたように、おそらく子育ての最中にいる人々であったり、子供はいないけども既婚者の婦人たちに対することをここで教えているわけです。で、彼らに言いたいことっていうのは一つです。模範に習って歩んでいきなさい。それがパウロが教えたかったことです。あなたたちの先輩の模範に習って歩んでいくようにと。年配の女性たちが実践してあげたこと、また教えてくれていることをあなたたちも実践するようにとパウロは言うわけです。そして、ここでパウロは具体的にその歩みを教えてくれてます。ご一緒にそれを見ていきましょう。一つ目に、4節見ていただきますと、夫を愛しと最初に出てきます。既婚者の皆さん、子供がいなくても既婚者の女性に対してこんな教えがなされているんです。パウロが最初に言っていること、あなたが最も優先しなければならないことっていうのは、あなたの夫を愛することだって言うんです。仕事でもありません。親でもありません。子供でもない。夫を愛するようにって言うんです。これが神様の御心です。じゃあどんなふうに夫を愛するのかって。一つはね、夫に対して常に親切に、優しくあり続けることです。おそらく皆さんの生活を振り返ってみても、そういったことが自然とできるときと、難しいなと、やめようかなと思うときと、いろんなことが心の中で感じるときあると思います。でもね、皆さん、我々がどう感じるかっていうことが私たちの行動を決めてはならないんです。神様がおっしゃっていることを我々は行っていこうとするんです。だってなぜか、神を恐れる者を神様は祝してくださる。神を愛する者を神様は祝してくださる。だとしたら私たちが、神様が夫を愛しなさいと言われている以上、我々はその夫を愛し、その夫に対して、夫が親切にしてくれなくても、夫が優しくしてくれなくても、夫に対して親切で、夫に対して優しくあり続けていこうとするんです。それは無理やと。難しすぎると。さっきのその年配の婦人たちに対する教えも難しいと。確かに、常に夫に対して親切であるということは非常に難しいことかもしれない。でもね、皆さん考えていただきたいのは、神が望んでいらっしゃることであれば、神が助けてくださると思いません？ね、夫を愛するようにとパウロは言ったんです。だとしたら、あなたはどんな時でも夫に対して親切で優しくあり続けることです。二つ目に、 夫を愛するということを考えたときに、夫に対して仕え、励ましていくことです。よく考えてみてください。何のために神様が女性をお作りになったのかです。男にはふさわしい助け手がいなかったんです。だからふさわしい助け手を神様お作りになったんです。ふさわしい助け手です。それが神様の創造の目的だったんです。だとしたらあなたはご自分の夫に対して彼を励まし、彼を助けていくことです。三つ目に、夫を愛することに関して、おそらくこれが一番難しいことだと思うんですが、夫を自分よりも優先することです。夫を自分より優先するって。私たちの問題っていうのはね、何者よりも自分を優先するんです。自分が常に中心でなきゃならない。私を幸せにしてちょうだいと。私のことをもっと愛してちょうだいって。つまり全ての考えの中心は私たちなんです。だから私を幸せにしてくれないとか、私のことを愛してくれない。だから私も、という夫婦が多いわけです。問題は、我々が自分に問いかけなきゃいけないのは、相手が私を幸せにしてくれないじゃなくて、私がその相手を幸せにするための努力をしているかどうかなんです。私が相手を愛しているかどうかなんです。そしてそのために私が喜んで犠牲を払おうとしているかどうか。たとえその犠牲がどんな犠牲であったとしても喜んでその犠牲を払おうとしているかどうか。たとえそのために幸せを失ったとしても、喜んで自らを犠牲にして人を愛するということ。もうそれは凡人である私にはもう無理なことを言ってます。と思われるかもしれない。でもよく考えてみてください。イエス様がヨハネの15章のところで何をおっしゃいました？人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていませんとおっしゃったじゃないですか。15章の13節。ヨハネの15章の13節でね。つまり神様が私たちに示してくださった愛っていうのは、ご自分を犠牲になさったわけでしょ？神が人となってこの世に来られ、ご自分の命を私たちのために捨ててくださった。ご自分のことを考えるよりも我々のことを考えてくださり、そして最も大切な命までも犠牲にしてくださった。その愛が私たちにとっての模範なわけです。そうすると神様が私たちに対して、特にこの御言葉を見たら、ご婦人方に対して教えられているわけですが、あなたの夫を、この神が愛してくださったように愛しなさいというんです。それが神様が教えてくださっていることです。なんでこの人のために犠牲を払わなきゃいけないのかって。それが神様が望んでおられることだから。そのような愛で神様が私を愛してくださり、あなたを愛してくださったからです。そのように愛しなさいと言うんです。夫がますます神様に喜ばれるものになってほしい。夫がますます神の栄光を表すものになってもらいたい。夫がますます神様に用いられるものになってもらいたい。そのために、あなたは彼に仕えていこう。彼を励ましていこう。自分のことよりも相手のことを優先するんです。そのような愛を持って夫を愛しなさいと言うんです。二つ目に、子供を愛しなさいとあります。今度は母親のことがここで記されています。子供を育てている、子育てをしている母親です。子供を愛するっていうときに、覚えなきゃいけないことっていうのは無条件の愛です。よくしてしまうことっていうのは、自分の理想通りの子供だからとか、自分の言うことをよく聞く子供だから、だから愛するって。それは神様が私たちに示してくださった愛ではないし、我々に期待されている愛でもありません。私たちはその子供を愛するんです。たとえ子供が罪を犯したとしても、我々は彼らを愛するんです。ちょうど主が私たちに対してしてくださっているように、彼らを愛し続けていくんです。 それは罪に対して目をつぶることじゃありません。神が私たちの罪に対して懲らしめを与えられるように、私たちも罪に対してそれは間違っていることを明確に伝えることです。正しい歩みをするように我々は話すことです。しかしだからといってその愛が変わるわけじゃない。その子供が間違った選択をしたからといって愛が変わるわけじゃない。私たちは変わらぬ愛を持って、ちょうど神様がそのような愛で愛してくださっているように子供たちを愛することです。昨日も PTA の集まりがありまして、まあ、私もコンピューターでインターネットでなんかその掲示板というチャットというそのサイトがあって、そこにいろんな人たちがいろんな書き込みをすると、まだ私も見つけたことがないわけですけれども、そこについ最近子供を殺すというようなそういう書き込みがあったと。そうしますと、泉市もそうですし、堺市もそうですし、まあ学校が大変だったと、ね、昨日も校長先生、教頭先生がその話をしてくださったわけですけども、どこまでが本当で信用できるのか分かんないって言うんです。そういうものが何件も出てくるって言うんです。昨日も夜中に暴走族が走ってました。多くの非行に走ってしまっている子どもたち、いろんなものを読んだりまた話をしている中で分かってきていることっていうのは、彼らが言うことっていうのは、我々はもう愛されてないし必要とされてないしどうでもいいんだろうって、とんでもない大切な子どもたちです。我々親がしっかりと子どもたちを愛していることを子どもたちにしっかりと教えていかなきゃいけない。少なくとも私の両親は私のことを愛してくれている。それを知っている子どもたちと知らない子どもたちと大きな差です。パウロが教えてくれることっていうのは、子どもたちを愛しなさいって言うんです。子どもたちを愛するっていうのは、その無条件に愛するだけじゃない。子どもたちにとって最も大切なことを教えていくことが必要なんです。それはイエス・キリストにある救いです。私たち親の責任というものを勘違いしてはなりません。悪魔は見事に私たちを騙します。親としての責任が神様のことを教える以外にあるかのようにサタンは誘惑します。なぜ神様が私たち親に子供を託してくださったのか。目的あるわけです。その目的って何なのか。世の中だったら世間的に見て良い学校に入れたり、世間的に見て、また人から自慢できるような職業に就かせること。そのために一生懸命、労することであると言うかもしれません。でも聖書はそんなことを教えてないんです。神様が親たちに子供を託してくださった。我々見てきたように、子供は私たちの私物でない。神様が託されたんです。託された子供たちに対して我々親は責任を持っているんです。どんな責任か。この子供たちに最も大切な創造主なる神様のことを教えることです。何のためにあなたが作られ、何のためにあなたが生かされているのか、すなわち彼らに人生の目的を教えていかなきゃいけない。どうしたらこの創造主なる神様を愛し、喜ばせていくことができるのか、そのことを教えなきゃいけないんです。いいです。それが親に与えられた大きな責任なんです。だって我々神様の前に立ったときに、神様が何を我々親に問われます？それは神様が私たちに託されたこの子供たちに一番大切なことを教えてきたのかどうかです。我々はそれを教会学校に任せることできないんです。教会学校と協力してやるんです。親の責任というのは24時間、365日、子供たちと接している我々時間を通して子供たちに一番知らなきゃならないこと、知らせなきゃならないこと、この神様について教えていくことです。もしその大切な責任を私たちが果たさなかったら、後悔しても後悔しきれないです。ねえ、クリスチャンである皆さん、私たちはもう一度御言葉に戻らなきゃいけない。世の中はいろんなことを言います。でも世の中を支配しているのは誰か、サタンです。彼が考えていることは世の神になって、我々クリスチャンの考えや思いを神様の方から他の方向に向けようとするわけですから。 我々しなきゃいけないのは何のために神様がこの子供たちを託してくださったのか、私の責任は何なのか。お話したかもしれませんけど、私は幼な友達と食事会したときに、みんなで集まって子供に何を教えるかという話になりました。二人ともクリスチャンじゃありませんけども、その時に人生ってのは素晴らしいもんだと、生きてるってのは素晴らしいもんだということを教えないかんなって話をした時に、その二人が黙り込むんです。その一人がしばらくしてこう言うんです。俺自身人生楽しんでへんわって、ね、人生っていうのは素晴らしいもんじゃないですか。救われる前は希望もなかったし、目的もよくわからなかった。しかし救われた私たちはこの神様の栄光を表すために生かされているわけでしょ。我々は初めて生かされている目的が分かったんです。作られた目的は分かったんです。救いに至った目的は分かったんです。この神様の素晴らしさを褒めたたえて歩み続けるんです。天国に行ったらそれを永遠にするんです。地上によっても我々はそれを始めるんです。神様ってなんて素晴らしいお方なのか、それを褒めたたえ続けるんです。ね、皆さん、子供たちに大切なことを教えなきゃ。人生ってのは素晴らしいもんであり、この神様を称えて、この神様に喜ばれることを行うことで、神様の栄光を表していく。もう一度私たちが御言葉を守らなきゃいけない。パウロが言うように、子供を愛しなさいと言った。子供たちに必要なもの、子供たちが欲しがるものを提供することよりも、子供たちが知らなければならないこと。子供たちのこの地上の生活においても、そして死後のことにおいても、大切なことをしっかりと子供たちに教えていくことが必要なんです。だからパウロは、テモテ第一の手紙の2章の15節のところでこんなことを言ったんです。テモテ第一の2章の15節に、しかし女が慎みを持って信仰と愛と清さとを保つなら、子を産むことによって救われますって。そんな御言葉が記されてますでしょ。罪からの救いを教えているわけではありません。この救いというのは、罪からの救いではなくて、守るとか解放するとか癒すっていうね、そういう意味を持った言葉です。子を産むことによって、子を産むという責任は女性にだけ与えられた大きな務めです。子を産むことによって、によってというその言葉は、それに伴う状況を指しているわけで、救いの手段を教えているわけじゃありません。ですから、子を産むことによって、それに伴ってくる状況、それによって救われるというんです。救われる、解放されるとか癒されるという意味。つまり、パウロがここで言いたかったことっていうのは、子育ての話なんです。だってこのテモテ第一の手紙の2章の14節のところでこう言います。アダムは惑わされなかったが、女は惑わされてしまい過ちを犯しましたって。確かにあの時に木の実を取って食べたのは女性でした。そのように過ちを犯したって。そういうことによってアダムが罪を犯し、そして人類に罪が入ったわけです。そのような問題から解放される、癒されるためにはどうしたらいいのか。罪を持って生まれてきた子供たちに神のことを教えていくことによってです。罪を持って生まれてきた子供たちに主を愛し主を恐れるものとなるために教えをなし訓練をしていくんです。それによってあなたはその問題から解放される、癒される。確かに弱さの上にその罪を犯したけれども、しかし正しいことをすることによってそこから解放されるんだって。正しいこと、この神について教えていきなさいというんです。いいですか皆さん、子供を愛するあなたは子供たちに機会あることに御言葉を教えていくことです。子供たちのために取りなしをし続けることです。子供たちの証をし続けることです。そして子供たちに模範を示し続けていくことです。信仰の先輩として。それがパウロが テモテ第一の手紙の2章のところで教えることです。そしてもう一度テトスに戻っていただくと、子供を愛する、子供に必要なことを教えていくわけですけれども、今まで見てきたようにパウロはただ口で話せばいいっていう、それだけを言ってたわけじゃありません。当然そこに実践を伴った、行いが伴った証ということを教えてきたわけです。だからお母さん方、良き模範を示しなさいというんです。信仰者としての模範です。三つ目に五節を見ていただきますと、慎み深くとあります。これ節度を保ちなさいって、いつも神様の前に何が正しいのかを考えて、欲望に惑わされることなく正しい判断ができるようにしなさいって言うんです。誘惑の中を我々生きているわけであって、あれが欲しい、これが欲しい、そういうような誘惑もいっぱいあります。しかしその中で神の前に何が正しいのかを常に考えていくような、そういう人物になっていくように。4番目に、締結でと5節に出てきます。パウロはお母さん方に自分自身を清く保ちなさいと教えるだけじゃなく、あなたが人に誘惑を与えることが決してあってはならないということも教えているんです、ね、誘惑から自ら守るだけじゃない、人々に誘惑をもたらすことがないようにって言うんです。ですから我々も、皆さんも特にご自分の服装であったり、いろんなことに注意しなきゃいけない。決して人に誘惑を与えるような婦人となってはならないって言うんです。5番目に、家事に励みなさいとあります。今の世の中は、女性が家庭に留まることに対して、それは才能を埋もらしてしまうことだとして反対します。でももう一度我々御言葉を見たときに、何のために神様が男と女をお作りになったかです。神様は女性に家庭という大きな影響を与える責任の場所を与えられました。先ほど引用した箴言の31編の御言葉の中で、特に27節でこうあります。彼女は家族の様子をよく見張り、怠惰のパンを食べないと書いてあるんです。神を恐れる婦人、神を愛する婦人でした。同時に彼女は自分の家族のみんなの様子をよく見張ってたんです。家族の必要に応えてたんです。家庭という場所にあって、彼女は自分の責任を十分に果たしました。パウロが言うこと、家事に励みなさいって。そして6番目に、優しくありなさいとあります。優しくって。例外なくすべての人に対して思いやりと憐れみを持って、良いこと、正しいことをしていきなさいということなんです。エコひいきしたらあかんって。すべての人に対して、平等に思いやりと憐れみを持って接するようにって。そして最後7番目に、自分の夫に従順であるようにと、というふうに記されています。従順であると。権威の下になるとか、下級の兵士が上官に従うようにという、そういう意味を持った言葉、それが従順です。妻は夫に対して、自らの意思でもって、彼に従っていこうとするんです。ただし、夫が妻に罪を強要した場合を除いてです。サタンはそれが損であるかのように惑わします。しかし、見事は見たときにそれは明らかです。自分の夫に従順であることは神に喜ばれることです。これが神様の御心なんです。若い婦人たちは、このようなものに変えられることを望みながら、主に対して忠実に歩んでいくことをパウロは今日教えてくれました。で、これが神様の御心である以上、この御心を行うことによってのみ、神様の祝福をいただくんです。年配の婦人たちに対しても教えられてました。模範を示すことで、後輩たちが主に対して正しく歩むことを励ますこと、そのことを パウロはここで教えてくれたわけです。最後にこの5節の最後の御言葉を見ていただきたいと思います。なんでこんなふうに生きるかというその目的がここに記されています。このように生きる目的、5節です。それは神の言葉がそしらえるようなことのないためです。神の言葉がそしらえるようなことのないためです。神の言葉がそしらえるって、神の言葉が悪口を言われるとか罵られるって意味です。パウロがここで言いたかったことっていうのはね、さっきもお話したようにご婦人方とどんな年齢にあろうと周りはあなたの行いを見てるんですよと、そう言ってるんです。周りはあなたの行いを見てるって、我々も何度も言われました。それでもクリスチャンかって、なんでそう言ってるかって、彼らは私たちの行いを見てるからです。あなたのご主人はあなたの子供たちはあなたの行いを見てるんです。そしてあなたは語ってはいてもそれを実践していなければどんなことを彼らが思うであろうって、それは神様に対してなんだ神は全能だと言いながら人を変えることはできない、そうして神様の言葉がそしられてしまう。だから私たちの行いというものは大切だというんです。今日見てきたこの行い一つずつ見たときに、間違いなく皆さんがお感じになったことは、難しすぎる、大変すぎる、できない、そんなことばっかりでした。人を愛することなんてどんなに難しいことか、罪を犯さないようになるにはどんなに難しいことか、もう我々が経験していることです。だから私たちが最後に思い出さなきゃいけないこと、またしっかりと覚えておかなきゃいけないことっていうのは、パウロがこんなことを教えてくれたでしょ。私の恵みはあなたに十分であるって、覚えていらっしゃいます。コリント第2の12章の9節のこと出てきたように、私の恵みはあなたに十分である、なんでこんなことを神様おっしゃったんです。それはあなたや私が神様の御心を行っていくために必要な力というものを神様は十分に備えてくださっているという約束なんです。いいです。今日のテキストを見ても、我々がもし無理だと思ったら、それはあなたの力でしようとするから無理なんです。しなきゃいけないことは、神様、私はこんな風に生きていきたい。こんな婦人に変えられていきたい。だからあなたの助けが必要ですと言って神様を見上げるんです。その時に神が働いてくださるんです。私の恵みはあなたに十分だって。あなたが御心を行っていくために必要な助けはすでに備えられているんです。それがクリスチャン生活の鍵です。あなたはこんな不自由に変わります。神が働くなら。でも神が働くためには、主よ、私はこんな人物になりたい。あなたの栄光を表すような婦人として、これからも生きていきたい。どうぞ私を助けてください。その時に神様があなたのうちに働かれます。そんな婦人として歩んでください。年配の皆さん、あなたの信仰生活は大きな影響をもたらします。ますます成長することです。神があなたを変え続けてくださるから。若い婦人の皆さん、あなたも成長することが必要です。先輩の歩みを見て、この御言葉に従う者として歩みを続けてください。その時に主が喜んでくださる。主の御栄が表される。それが神を愛する婦人たちの歩みです。父なる神様、今日もこうして共に御言葉を学ぶ機会を与えられ感謝をいたします。どうぞ愛するご婦人方一人一人を豊かに祝してください。彼らがあなたを愛し、あなたに従順に従う者へと変えられていきますように、どうぞそれぞれの上にあなたの素晴らしい祝福を与えてください。この一週間もあなたの素晴らしい祝福が与えられ、あなたの素晴らしい御栄のためにそれぞれが用いられてまいりますように。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。